四国クリラジオ。
こんばんは、四国クリラジオの大橋です。今回も四国クリラジオ始めていきたいと思います。今回のテーマはですね、 AI 作業に飽きるというですねことを話していきたいと思います。 AI 作業に飽きる、つまりですね、 AI に作業させるには、今のところですね、プロンプト文を打ち込むとか、音声入力でね、会話するということもあり得ますが、多くが、チャット形式で打ち込んでいるんじゃないかなと思っています。どうでしょうか。チャット形式じゃなくてもですね、動画とか音楽とかだとまた違ってくると思いますが、基本的にはプロンプトに、文をどう作るか、もしくはどう指示をするかの部分が、変わってくるんじゃないかなっていうところです。で、一方で、そういったものが、どんなソフトであろうが、その使うねサービスによって変わってくるかと思うんですが、結局ですね、作業というのは定型化してくるわけですね。つまり 定常化といいますか、同じものになってくる。で、そこでですね、まさに飽きが来るんじゃないかっていうことです。それをですね、自分が自ら感じたのでそのあたりを少し共有していきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、四国リラジオの大橋です。少し長くやりましたけどね、今回のテーマは AI 作業に飽きる、もしくはですね、 AI に指示すること自体に飽きないか、答えというか結論として、飽きたとだからですね、AI 使わないとかそういうことはないんですが、物事はですね、何度も同じことやってると飽きるよねっていう話でもあります。で、そこでですね、あんまりそこまで使い込んでなかったんですけど、要はですね、読むのが疲れた、 AI とのやり取りが疲れたとかそういうことではなくてですね、それも含むんですけど、画像生成もですね、少し試してて、遊んでましたと。で、それは全然いいんですよね。最近チャット GPT でですね、4O 以上になりますが、画像生成機能がこう進化したっていうのがあって、それだけでもないんですけど、簡単に絵が生成できるようになってますと。で、それはいいんですけど、その生成する中で、その生成物がどうっていうことではなくて、どう指示していくかっていうのは、結構アイデアが問われるなっていうところを思ったんですよね。で、これ絵じゃなくても一緒で、その指示の仕方っていうのはですね、学んでたり知らないと、例えば僕が絵を見てなかったらこういう絵って言えないじゃないですか、とか絵を描いてる人の方が絶対的にこれ優位なんだよね。これはよくある指示に対して、そのガイド知識が、人間側にあるか、もしくは、体験があるか、そういうことになってるかなと思ってます。なんで AI を使う画家とかイラストレーターの人が、いて、その人たちはかなりいい感じで使えてるんじゃないかなと思ったりします。はい。で、それは置いておいて、著作権の問題とかもありますけど、それは置いておいて、今回ですね、そういう指示をしていく中で、指示の仕方で飽きてくるなって思ったんですよね。今やってるのはですね、簡単に言えばテーマを投げて、こういうのをこういうシーンとかこういうのを書いてください。で、何もイラストとかのその作風を指定しないと、デフォルトのものが出てきてしまって、最近、よく見かけるんで、飽きてくるんですよね。イラスト屋をね、その批判するわけじゃないんですけど、同じ絵柄を見てるとちょっと飽きてくるみたいなのがあって、それにもしかしたら落ち着きを見出す方もいらっしゃるかもしれませんが、やっぱり飽きてくるっていうのが、僕の感覚です。はい。で、そういう感覚として飽きてくるんで、自分がやっている作業も、パターンを掴んできたら飽きてくるわけですよね。だからこそ、僕にとってはですね、飽きないようにするっていうのがかなりこう至上命題というか、生きていく上で非常に重要なんだなと、まさかそんなことを感じると思わなかったんですけど、改めて感じました。で、一方で、もう一方で大事なのは、AI 作業が飽きるんですよね。これですね、四国リラジオでも、ずっと言ってきてますし、何度も申し上げるんですけど、AI に作業を効率化させますと、人間の仕事と、やってほしいことを効率化させるじゃないですか。例えば、最近であれば僕だったら、この四国リラジオの、要約を、音声を読み込ませて、文字起こししたものを読み込ませて、要約させたり、その一覧を作るってことを、やらせたんですね。で、それは全然いいんですよ。だけど、今度は、それが、短くなることで、よく言われているより創造的な、人がやらなきゃいけないようなことにできるっていうことなんですけど、それは全然建前でもね、 あのポジショントークでもね、 AI の使ってる人、 AI サービスを開発してる人のポジショントークでもね、全然あのありだと思うんです。だけど次に思ったんですよ。次に思ったのは、じゃあその AI に要約させる、ポッドキャストを要約させるっていうその作業自体はってなると、まあそこはまだまだ、できてない。まあ AI エージェントとかに任せればできるようになるかもしれないんですけど、まあどこまでその品質がいいか、ムラがないかになってきますよね。で、まあ、そこまでいかずに自分が、まあ、その AI に依頼するってことはやるわけじゃないですか。プロンプトで指示するわけですよね。ポッドキャストを要約してください、カクカクチカチカでってやって、やり取りして内容を見て、こう返ってきたものを確認するみたいなことをやると。でそれがですね、結局定型化しませんか。あの同じようなことであればまさにそうですよね。要は AI で効率化する対象のものが同じようなことであれば、それを指示するものも同じようになっていくわけです。でそれがですね、まさにさっき言った、画像生成をする時の指示文がテーマを投げて、出してくるものに飽きてくるわけです。でもちろん作風を変えたり、その思いもよらない構図とかが出てきたりして楽しめる部分もあるんですけど、あのそれがもしなければ、つまらないと。もしくはそのこちらが出せる指示もだんだん変わってくるんで、まあ、そうなると何になってくかって言ったら、 AI 側にランダムに出させるわけですけど、 AI のランダム要素ってどこまであるのかなっていうのと、そのランダム性も結局、コントロールするってことになってくと、まあ、結局ですね、そのランダムも、程度があるというか限度があるというか、なんか完璧なランダムってなくて、自分が考えているものを伝えないとそうじゃないものにならないというかね、矛盾がありますよね。自分が想定してないものが欲しいんだけど、でもそれは何か期待してるじゃないですか、だからそのランダム性って結構難しいなと思ってて、で結局ですね、数をこなしていくと何が見えるかっていうと、パターン化してくるんで、その指示自体に飽きてくるという話なんですよね。でここでまさに AI に作業に飽きるので、そうならないように自分で工夫していかなきゃいけないなってことで、まあ僕としては驚いた行動としては、その絵をですね、勉強した方がいいんじゃないかなってことを少し思いました。でもちろん絵をね、あのなんかプロの画家目指すとかそういうのも全くないんですけど、例えばその書き方ですよね。だから書き方の、例えば、これも簡単な話ですけど、どの視点から見るかって言ったら真正面からしか見ないっていうのって、やっぱりなんていうの、そのパターンがないから、リズムがなかったり、なんていうの、まあリズムないですよね。あの動きがないわけじゃないですか。でそういうのも多分指定してできるんですよ。でも絵の素養というか勉強しないとそれができないわけですね。わかりますか。まあ、例えばなんか2人の、まあ、人じゃなくてもいいんですけど、キャラクターがいた時に、その2人がただ、横に並んでいるだけってなんか面白くないですよね。だから動きをつけたいと。で動きをつけるっていう目、あの指令も出せればいいんですが、出したところで、絵として描くにはどのように描いた方がいいのかってことですよね。つまりあの視点ビューですね。まさに見え方が、カメラのように変えて、下から見上げるようなものだとちょっとこう迫力があるかもしれないし、後ろから追いかけるような、後ろからね、背中っていうか見るとなんかこう別れとかね、になるかもしれないし、そのあたりの表現ってこれ非常に奥深いと思うんですが、その絵をね描いてなかったりすると表現としてそもそもないので、あのそもそも指令できない、指示できないってことになるわけですね。でこれを思ったことがそういうことがあります。あとあの AI でそうやって絵を描けるから、なんだろうな、 AI の、ごめんなさい、イラストっていうところで仕事がなくなるかみたいな話は言われてると思いますし、そういうことを言う人もいると思いますが、まあ、全然その立場では全然ないんですけど、やっぱりですね、それによって失われる仕事っていうか、絵を描いて、どうかっていうのとは全くやっぱり違うかなとも思いました。少なくとも絵を描く行為と AI が出してくる絵は全く違っているってことですね。それは何でかっていうと、まあ、当たり前ですけど、人間が絵を描くってやっぱりですね、そこに描く行為があって、描いていって気づいたり修正したり、なんだろうな、こう深めていったりとか、さまざまなこの感覚があるんですね。あと楽しいとかね、面白い部分も、まあ、あるんじゃないかなと思ったりします。でこれは僕が、まあ、描くって言ってるとちょっと分かりづらいですが、ドローの方じゃなくて絵を描くじゃなくて、ライトの方ですよね、文章を描く、文字を描くみたいな話で、その文章を書く行為でも全く同じことが思ってるんで、一つのね、文章を書く、絵を書くっていうのは創作行為として、まあ、 ね、出てくるアウトプットは違いますが、まあ、非常に似ているものだとするならば、創作行為として一緒であるって考えるなら、まあ、非常に共感できるというか、その通りなんじゃないかなと思います。つまり絵を描く行為も、文章を書く行為も人間がやるからこそ得ている、何か余白であったり、まあ、遊びであったり気づきであったり学びであったり、なんだろうな、それこそなんだろう、あの日記じゃないですけど、なんか書くことで自分の気持ちを整えたりね、リズムを整えたり、瞑想ではないですが、なんだろう、その心を整えるみたいな部分もねあるんじゃないのかなっていうふうに思います。でその価値を AI に書かせることで得られるわけはないわけですよね。ただ出てくるだけなんで。でまあ写真の例えでもいいかもしれないですよね。その絵を絵を描くしかなかった。まあ昔だったら肖像画とかを描かせたわけですよね。お金持ってる人がね。で、自分っていう人を描かせたわけですが、それがない、なくて、ごめんなさい、それで写真っていうものが生まれた時に、それが必要なくなるわけじゃないですか。絵をね。でもそれはリアルに描くとか、写実的に描くみたいなのが、失われただけで、まあ、別にですね、なんだろう、その肖像画みたいなのを描かせたい人がね、いるとかなくて、写真ってものであれば別に実写としては再現できるわけですよね。そうじゃない、その人の主観とか表現っていうのが入った時の絵は普遍というか、むしろまだまだ残るし、むしろそれを求めて今の人っていうのは絵というものを見たりするんじゃないかなと思ったりするんですよ。じゃないですか。同じ、僕は絵ではそんな語れないんですが、文章だったら、同じようなこととか同じような世界っていうのがあんまりなくて、現代社会に生きてるようなね、創作っていう意味で、フィクションの方は、なんかまさにそうですけど、ノンフィクションでも同じ、事象でも違うように捉えられることもありますし、その事実をどう、なんていうな、組み立てていくかってもありますよね。でフィクションであれば当然、なんだろう、世界の描き方で変わってくると。それがですね、非常に違いが面白いんじゃないかな。人が感じる感覚や主観というのが面白いんじゃないかなって、まあ改めてですね、思ったってことになります。はい。で、その AI 作業に話戻していくと、AI の作業自体ですね、プロンプトを指示していくこと自体に飽きてしまう人って、まあどれぐらいいるのかわからないですけど、まあ僕はちょっと飽きたなっていうのがありました。で、飽きるので何するかっていうと、当然飽きたのでやめますってことではなくて、飽きないためにその作風とか、あの絵の勉強じゃないけど、どういうふうに書くと、どういうふうに示すと面白いかなっていうふうにやりますと。で、これはですね、割と僕の中では鉄板ルートというか、いい感じの、現象なんですよ。つまり飽きるってことは、そのやり方はある程度型としてマスターしたりとかしているわけですよ。そのやり方っていうのは完全に僕はね、絵の生成の仕方をマスターしてるだけじゃなくて、自分のやり方では限界があるから違うやり方をやらなきゃいけないなってことで試さなきゃいけないわけですね。で、この試す時に、ただ一方で新しいことをゼロから試すっていうのって、まあ、結構大変なわけですよ。なんか試しましょうって言ってるけど、いきなりやるのは億劫ってこともわかるんですよ。だからその時に大事なのは、今やってることとか、やり続けられるような、その何て言うんですかね、その回し続けてるような普段のことに、その、ちょっとした、スパイスな感じで、新習慣を入れる、もしくは、ついでにやってみるってことなんですよね。で、まさにこの、僕の生成、画像生成っていうのは、そんな感じでやってて、じゃあその慣れてきたんで、じゃあ作風を変えたりとか、さっき言った視点を変えてみるとか、もっといろんな出し方あるよねってことを、まあ、ある種研究する感じですよね。だから、手段と目的が変わってたりするわけですね。最初は、その、生成してなんかやっていこうっていうのが目的だったんだけど、なんかいじってるうちにもっといろんなやり方ないかなっていうふうに、やっていく必要があると。で、別にそのね、画像生成をしてる人がいいとかそういうことを言ってるわけじゃないんですけど、一応そのやるためには、その、お、なんかこれいいなっていうふうに AI の絵でも思わせるには、結構人間側がプロンプトを工夫するとか、何かをやらないとできないんですよね。で、そのプロンプトが、コピーされたり真似したりってことで、なんだろう、そのプロンプトをね、売買するようなもの、サービスがあったりしますが、まあそういうのは別に僕は使ってないですけど、そういうのも全然いいと思うんですよね。楽したいっていいと思いますが、なんか僕からすると、そのプロンプトを作ること自体が面白いんじゃないかなと思うので、なんかそれはもったいないんじゃないかなって思ったりします。つまりそこがまさにアイデアで、アイデアを試せるし、アイデアを投下できる、まあ、余地余白だと思うんですよね。どういうことかって、どういうことか分かります？例えばマインクラフトみたいなゲームってやったことある方がいれば分かりやすいし、まあ、やったことない方向けに説明すると、まあちょっとポリゴンみたいなね、 3D があってキャラクターを動かして、まあ、家を作ったり、一応あれストーリーがあって、僕全然クリア持っててやってるんですけど、クリアしてないんですけど、全然ゲームクリアできてないんですけど、まあ、家を作って、敵を倒したり、あとはあの家を作るためにはその資源をね集めたり、するんですよね。でどんどんそのなんだろうな、進化させてって、ね、進化っていうのは文明的なものでありますけど、まあ、石から鉄とか、鉄から何でしたっけ、金属、あ金属じゃないや、ミスリルでしたっけ、なんかあってダイヤが最強だったかな、まあ分かりませんけど、そういうのを進化させていくためには、そのなんかなんだろう、アイテムを作って、それこそなんだろう、なんだっけあれ、石炭を燃やすような、なんだろう、道具じゃない、設備とかね、鉄を溶かすとか、なんかいろいろあったと思います。はい。で、まあ、武器防具とかももちろんありますし、あのファッション的なものとかもありますし、花のね、色を花から植物とかを採取してやるとかね、そういうのもあってかなり自由度は高いです。そのゲームをねクリアするっていう以外では自由度高いはずです。はい。あの植物の生産もできますしね。でそれを、マインクラフトを楽しむために、もちろんマインクラフトをやってって、そういうのが理解できてやっていくっていうのが自然でいいんですけど、一方であの面白くないやり方っていうのは、まあ教育現場のマインクラフトとかよく分かんないですけど、だからそのこれをやるために学びましょうみたいな風に、そのなんか学びの教材、まあいわゆる学習教材ですよね。うん、悪い意味で教材風にするとなんか全然面白くないんだ。例えば自分はそんなにやりたくないんだけど、マインクラフトの世界観ってなんか面白くないよねって思ってしまったら、もうそれで終わっちゃうわけですよね。つまり言われたように、じゃあ家を3個建ててくださいって言われたら、なんかあまり面白くないわけですよね。これはまあ僕もですね、そのなんか教える立場みたいなところになった時に、あれをやりなさい、これをやりなさいっていうのって、まあ、結構我慢な気がしてて、言われてそのある程度できたら、あなるほどって思うけど、そのある程度できるまでのが結構忍耐なんで、その時に集中を切らさないように やれるかっていうのがポイントかなと思います。それを途中で終わってしまったり、なんかあのね、タスクというかね、やることがでかすぎてできなかったらもう嫌になるじゃないですか。そういうのがまあないようにしていった方がいいかなとは思ってます。でそういう時に、まさに我慢じゃないんだけど、楽しんでやれるかっていう時に、マインクラフトはそういうのが自由度が高いっていう話なんですけど、その自由度が高いがゆえに自分のアイデアを試せるわけですよ。建築って言っても家が建ててもいいんだけど、あの重力までの概念は確か普通のものではないので、何ですか、塔があるじゃないですか、あのタワーがね、そういうものも逆転させて、とんがった部分だけが下で、三角形のね頂点の上の部分が、上になるんじゃなくて下にして、逆三角形ですね、逆三角形みたいな建物できるわけですよ。面白くないですかって思えるかどうかですけど、そういうのをまずアイデアが出るかと、そういうのをやってみたいかどうかってことですね、をが楽しいなって僕は思っているんですね。まあ理想のあなたがどこに楽しみを見出すかは全く分かりませんが、自分が楽しいなって思うポイントをそこに入れられるかどうかが、僕はアイデアの醍醐味だし、可能性だし、非常に楽しいんじゃないかなっていうふうに考えてます。はい。を奪って逆三角形を作る、逆三角形の建物を作りなさいって言われたら、やる気なくなりませんか。まあその1個ぐらいだったらいいけど、2個3個ってことをどんどん課題とか宿題なふうにやっていくと、もうこれはですね、非常に面白くないので、マインクラフトなんてもう嫌だってやめてしまうような気がします。っていう僕は思ってます。はい。リサの謎はいかがでしょうかというところです。なんで、AI に話戻しますと、プロンプトを入れて、どういうふうに作っていくかってことがわからないし、それを入れると何が出てくるかわからないから面白いと思ってますが、自分が出したいものを効率的に出せて何かやるっていうふうな仕方、考え方の人っていうのは、全くそれが別で、いかに早く作れるかっていうふうにまあ考えられてるんじゃないかなと思います。でもそこで失ってしまうというか、創作的じゃないなって思う、創作っぽいけど創作的じゃないなって思うのは、それを大量に機械のようにこなしていくと、まあ確かにそれは便利かもしれないし、ある程度はできるかもしれないですよね。うん、でもそこにあるのは、なんだろうな、その虚しさみたいなのが、まあ僕の中ではあるかなと思ってまして、まあ、結局各行為を AI に委ねていった時に、なんかなんだろうなっていうふうにつまんないねってなっていくのと同様で、AI に指示する作業が同じになってから、そこに飽きるわけです。 それは飽きるものじゃないよと、で全然いけるよっていう人は全然今回の話はね刺さらないと思うんですけど、僕は飽きるんじゃないかなと思うんですね。同じことをやってるとやっぱり飽きてくるし、同じようなアウトプットになってくるわけですね、 AI 側もね。でじゃあ AI 側に違うアウトプットを出させるには AI に頼る、AI にランダムでお願いしますって言っても出てこないわけですよね、多分ね。じゃあそのランダムとか違うようにっていうのは人が指示しなきゃいけないんだけど、そのためにその人ですね、まさに僕がその指示の仕方を変えます。なんだろう、こうすると AI にはここに出てくるんだなってことを学びます。さらにそれを得るためには自分がいろんな経験とかを体験とかしなきゃいけないわけですね。つまりだいぶ話戻しますが、その AI に効率化して任せられるってことで、得られる人間的な、なんだろう、ね、創造的なことですね、クリエイティブなことっていうのがまさに自分の体験や考えや、そのなんていうのを増やすってことになりますね。増やすというか得る。そのためには、まあ、日常生活もそうですし、まあ、様々な人の考え方や意見や、それこそ創作、面白いなっていうものをやっぱ探して触れないとなかなか出てこないんじゃないですかねっていう話でもあります。なんで僕がですね、まあ、繰り返しになりますが、 AI をねその作業してて、 AI 作業って飽きるんだなっていうことですよね。で AI の作業が飽きるというよりも、作業っていうものがその同じことをやっぱりやってれば単に飽きるってだけなんで、飽きないように工夫してやっていく必要があるってことでもあるわけですね。だから飽きないためには僕なりにそのプロンプトを工夫してどういうのが出るかなとか、こういうふうに入れたら出てくるんじゃないかってことをまあ楽しんでいるんで、まだいけてるんですけど、これがですね、裁量がないものだから、今のやり方は全然否定してるわけじゃなくて、もっと改良していけばいいっていうポジティブな話なんですけど、これをですね、まあ僕を、閉じ込めるというか押し込めて、なんか非クリエイティブにさせるっていう意味では、このやり方しかやっちゃダメですっていうふうに指定して、なんていうの、その決めて全部その裁量というか、あなたの自由はないですというか、アイデアを入れないでくださいってやると、まあ、まさにですね、僕は壊れてしまうというか、終わってしまうという感じがしますし、まあ、つまんないねってなるんで、そのつまんないのをずっとやり続けるんだってなって、まあ、だんだんその暗くなってって、なんか静かになっていくと。でそうすることで何が起きるかっていうと、まあ、リスナーで楽しんでいただいている方は大変嬉しいんですが、その楽しんでいる方にとっては僕のアウトプットがしもんできて、なんかこの人ずっと同じこと言っていて、壊れてってるんじゃないかっていうね。最近 AI の話ずっと同じこと言ってるかもしれませんが、まあ、少しずつね、本当に少しずつ進化っていうかね、慣れてって変わっていくかなと思うんで、同じようなものをこすってるかもしれませんが、毎回の一応気づいたことを話しているというところは、信じていただくか、ちょっと変わったなぐらいの、ところで、なんだろう、楽しんでいただくと、感じがいいかなと思いますが、それがなくなっていくわけですね。同じものでいいやとか、作業してていいやって、面白いことは何かってことは得られないと、まあ飽きてくるし、くるところですね。なんで、まあ繰り返しになりますが、まとめると AI に何か出させることで効率化するってことでは全然いいですね。でもその効率化させるためのプロンプトやその手法自体がルーチンとして定型化とかね、同じことの繰り返しになっていくと、そこに飽きませんかっていう話ですね。でもし、まあ、僕は飽きたんですが、飽きてしまったらそのために工夫を入れなきゃいけない、 AI に指令するとかで工夫を入れなきゃいけないんだけど、それがまさにアイデアで、自由にやってくださいってことになりますね。でそれを指定されて指示されて楽しいよねっていう人ももしかしていらっしゃるかもしれないんで、別にそれは僕とは考え方違うってだけで全然いいんですけど、まあ、僕は飽きるので飽きないようにそこに、自分なりのアイデアを入れなきゃいけないなって思いました。でその時にアイデアが AI に対してお願いするんであれば、してももちろんいいんですが、それは、まあ、今までの、議論というか四国ラジオ聞いてきた方、もしくは AI を普段使っている方であれば明らかなのが、同じような指示であれば同じようなアウトプットしか出てこないので、もしくは AI に任せるとなんかよくわかんないけど定型的で何か、平均的なものしか出てこなくなるわけですよね。まあ、それは当たり前なんです。なんで自分が変わらなきゃいけなくて、自分が学んでそれでこういうアイデアはどうだろうかってことを言ってかないと、やはりですね、 AI は使えてないような気がします。 AI をまあ使えてないっていうとちょっと大げさですが、 AI に任せてるって感じが強いですね。 AI に任せることを否定しないんですが、人が AI に任せすぎるとやはりですね、今のところ僕は前も話したと思うんですが、その思考の部分で人が考えなくてもいいやってなるじゃないですか。この AI に投げたら やってくれるからいい。で、あなたは何するんですかってことで、 それによって、自分の体験とか他のことも勉強してできるし、好奇心あるからどんどんやっていこうって人は全然心配がないというか、それはすごくいい AI の活用の仕方だと思います。で、逆にそうじゃなくて AI に考えさせてやらせられるから自分は考えなくていいと言って、そこでまあ何度も言ってますが、人間がより創造的なことをやるっていうことはポジティブな見方なんですよね。で、ネガティブな見方というか、いや人ってそんな、怠惰というか動かないでしょうって、ダラダラしたいんじゃないですかっていうね、自分の仕事を仮にですよ、自分の仕事を AI に任せて自分はずっと遊んでいるんだったら遊びたいっていう人もしかしたら多いんじゃないかと思うんですよ。だけどそこでもさらに言って、そうやって今きついからその AI に任せられていいよねっていうのはすごい分かるんですよ。楽できるからね。だけどその次の瞬間に自分がやりたいこととか楽しいことっていうのが、いわゆる趣味とかホビー、趣味ですね、例えばなんかずっと一日映画館ずっと見るのが夢だったんだって言って、一日映画館行ってもいいと思います。でも僕は一日で飽きるんじゃないかと思います。もしくは3日ぐらいで飽きる。1週間生き続けてそれで飽きなかったら、それは英語を見続ける才能があるんじゃないかなってすら思います。はい、多分飽きるんですよ。なんでかっていうと刺激は一緒だし、まあ、仮に一人で行ってたら誰かと話したくなったり、その仕事とかなんかやった合間に適度にその、気分転換で見るのが良かったんだっていうような気づきがね、あるんじゃないかと思います。別に映画じゃなくても全然いいんですけど、魚釣りでもいいしね、うん、写真撮るのもいいですね。ずっとやってたいってもしかしたらある方がいらっしゃるかもしれません、うん、それは否定しないし全然いいと思いますが、それは多くの場合は僕も含めてそんなにやらなくていいってことがほとんどなんじゃないかなと思ってます。だから趣味とかそういうのを否定してるんじゃなくて、ずっとそれをやり続けても楽しいっていうのは、僕なりの考え方では、それをやり続けても作業とは思わず、もしくは作業になったら、今回の話であればアイデアとか工夫を入れて飽きないようにし続けるっていう、まあある種努力といったことが分かりやすいかもしれませんが、その工夫が必要なんですよね。で、僕は考えてます。リスナーのあなたはどうでしょうか。それが工夫ができなかったり、工夫をするまでもないというか、そこまでやる気がないんであれば、多分それは向いてないというか、頻度が高すぎるかので調整して減らす、時間が長すぎるので減らすみたいなことですよね。自分が今なかったものに対して憧れて、あ、なんかもっと休みたいなとかサボりたいなっていうのは全然わかるんですよ。でもそれってそれを望んだ時にまたやってみると意外に大したことがないことが僕の経験則では多いっていう話ですね。だから経験しなかったり体験しなかったりすると、こんなもんかっていう風になることも多いし、もちろんそれは全然自分が想定してなかった、あ、こんなに面白いものがあったんだってこともありますからね。だから全然体験することを否定してるんじゃないんだけど、そこまでね追い込んでやって、なんだろうな、自分と違ったなってことの方が、まあ、多いっちゃ多いと思うんですよね。だからこそ続けられるためのここでは提示したいのは、なんか続けて何かやるってことは、それは続けることになります。ある程度興味があれば続けるんだけど、やっぱ飽きたりするんですね。僕はその飽きるってことに対してかなり、まあ、敏感というか、なんだろうなと思ってしまうんで、自分が飽きないように工夫をすると。で、それがですね、結局継続になっていくってことになると。で、これがですね AI においても、そこまで AI 指示とかね、 AI を使うってことも同じなんだなっていうふうに思ったってところですね。だから AI 利用を楽しめてる人っていうのは、このある程度工夫が自分なりにできて、こういうふうに使ってみようかなってとか試したり、こういうふうにやるとなるんだなってことが、まあ、割と自然にできてしまっている人たちなのかなと思います。これができない人は、まあ、みんながね、それできるできないって分けるわけじゃないんですけど、できないとか苦手な人っていうのは、AI を使うときに自分で使えなくて、なんかこう、誰かに言われないとやれないとか、もしくは自分でさっき言ったように使ってて、画像生成を使ってて、こうしたらどうかっていうアイデアが出てこなかったりすると。で、出てこないと、まあ、誰かのプロンプトとか誰かのやり方を真似しなきゃいけないんだけど、それってあんま面白くないわけですね。うん、で、ここが、まあ、結局 AI の利用の学習みたいになっていくんですけど、AI リテラシーみたいになっていくかもしれませんが、自分で工夫して試すってことを癖がなければ、AI があっても結局それはできないので、結局その誰かが言ったような、どこかにあるようなやり方を真似てできないので、なんでできないんだろうってなって、話としては AI のその利用が、頻度がね、どんどん減ってったり、ああ AI でできないんだなってなって諦めていくっていう感じがありますよね。で、これが1回で終わって諦めてしまう人もいれば、2回3回で粘って粘り続けられるかどうかっていうのもあるから、 そこら辺の総合力がですね、やっぱいるんじゃないのかなって改めて思いました。まあ総合力っていうとちょっと偉そうですけど、まあどんなものでも読書でもそうだし、何かこう続けていくこととか、話すことでも何でもいいですけど、続けることっていうのは飽きることが入ってて、その飽きることを工夫アイディアによって解消したり、また違うように高めていくことができる。僕はそれが割と人間の想像力とかものなんじゃないかなと改めて思いました。はい。で今回ですね、そういう意味で AI を作業がまさか飽きるんだっていうのは結構やっぱり繰り返していくとね思うので、これは僕にとって非常に、面白い体験でした。飽きるからこそアイデアがいるってことで、逆にやっぱり人がアイデアを出すとか自分で考えるってことの、まあその有用性というとね、ちょっと手前見せたかもしれませんが、やっぱそこがですね楽しい、気がします。はい、面白いというか。だから逆にそれを全部決めてしまって、やること決めてこうですこうですああですって全部作業化してしまうと、まあロボットみたいになりますよね。それがもういい、それで何も感じないよねっていう人はいいんですけど、まあ僕は嫌だなっていう話ですね。なんでそうならないような仕事とか、そういう風にしていく仕事をまあどんどん生み出していくしかないと、まさに仕事クリエイターになるかもしれません。今回は以上となります。しごくりラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。